昨日私はですね、生まれて初めてサッカーの試合の応援に行ってきました。サンフレッチェ広島がもう J1 降格の危機だということで、今まで一度も行ったことなかったんですけども、今行っとかないともう J1 での試合はないかもしれないということで、行ってきたんですね。なんか駐車場が不備でですね、長いこと車を止めるのに時間がかかりまして、待ってる間にもうキックオフの時間が過ぎてしまって、ようやく着いたのが前半のもう20分ぐらい経ってたかな。幸いのことに後半に入って2点入れましてですね、昨日2対0で勝ったんですね。なんとかもう1回勝ったら一部リーグに残るかもしれないというような崖っぷちですけども、子供たちも初めてサッカーの試合見に行きまして、上の子が宿題の作文にサッカーの試合のことを書いてたんですけどもね、点が入った時には震度 0.5 ぐらいの地震が来たようだったとかって書いて、微妙なこと書きますね。震度 0.5 の地震ってどれぐらいかなと思うんですけども、びっくりしてましたね。サッカーでは観戦に行くとか、あるいは何ていうんですかね、試合を見に行くとか言わないんですね。サポートしに行くっていうんです。観客と言わないんです、サポーターと言うんですね。で私も昨日初めて見に行ったんですが、確かにサポーターの人もいましたけどもたまたま見に来たという人が多かったですね。ものすごいもう声を枯らしてね、一生懸命応援して、おられまして、そのサポーターのおかげでサンフレッチェなんとか勝ったんですけどね。サッカーっていうのはやっぱりこう応援の力は大きいですね。サポーターのこと13人目のプレイヤーなんて言いますけどね、本当にすごい。昨日はだから随分来てるなと思って新聞見たら1万8000人って書いてあったんですね。今季最高で5万人入るんですよあそこね。今季最高1万8000人か。次のページ見ると昨日カープのファン感謝デーで市民球場で、そっちも1万8000人って書いてある。ファン感謝デーで1万8000人、もうサンフレッチェ最後の試合、もうこれに負けたら J1 降格っていう試合なのに1万8000人しか来ないというですね、非常にちょっと残念というかね、頑張れサンフレッチェって感じですけども、サポーターっていうのはだから野球とはまたちょっと違う感じでね、みんな本当にこう一生懸命応援して支えてるなという感じなんですけれども、聖書の中にはですね、私たちの周りを信仰の先輩たちが雲のように取り囲んでいると、ヘブル書に書いてあるんですね。そして私たちを応援してくれている、何よりも私たちの救い主イエス・キリストはですね、鳥なしをの祈りを捧げながら私たちにこの応援をしてくださってる、サポートしてる。声が聞こえませんか、時々わーっていうのは、なんか震度 0.5 ぐらいなんですが、普段あまり感じないですけどね、もう本当に多くの信仰の先輩たちが私たちを雲のように取り囲んで、応援団長イエス様のですね、旗振りのもとに頑張れ、ね、そこだって言って、そこで信仰を使うんだとか言ってですね、ダメだそこで取られちゃうとか、また転んだとか、弱気になるなとか、こう掛け声がかかってるんですね。我々の知らないところで、サポートされているということを覚えたいと思います。祈りはね、また私たちの互いのサポートですね。本当にこうしてみんなで祈り合っているっていうのは素晴らしいことですね。祈りのサポーターが皆さんを取り囲んでおります。今日は人生の課題の8回目なんですけれども、テーマはお金です。だんだんこの人生の課題のテーマも具体的なものになってきましてね、最初の頃はなんか抽象的なテーマだったんですけれども、今日はお金ということで、メールを出している方が30人を超えましてですね、この企画を始めて私もメールを持っている人が増えて30人の人にメールを出しているんですね。必ず答えを書いてくださることもいれば、なかなかこうやって書いてくださらないこともあるんですけど、私の方もだんだん返事がもう多くてですね、返事が書くのが大変という状態になって、嬉しい悲鳴を上げておりますけれども、本当に皆さんのご協力に感謝をいたしております。お金というものはもちろん神様が創造されたものではありませんで、 最初の神のこの天地創造の時にはおそらく計画されなかったものなんですね。人間が考え出したものです。人間が自分たちの社会を運営していくために作り出した道具であるんですね。そもそもは道具です。で最初はですから、そのお金そのものに価値があって、金とか銀とかですね、何かその貴重なものをそのお金に価値を持たせてそれで取引をしておりましたけれども、今ではただの紙切れ、人の顔が印刷されたですね、何の価値もない、だけどもあれが1万円であったり5000円であったり、するんですね。一回燃やしてみたいと思うんですけども、まだ松尾さんに聞きましたら、燃えてもですね、きれいにカスが残っていたら日本銀行で取り替えてくれそうですから、一回やってみてください。灰がきちっと残っているならですね、その灰でもね、お金って分かるそうですね。でもやる人はいないと思いますけどね。でお金がなければもう私たちの生活は立ち行かない状態に今はすっかりなっております。まあ、先ほど伊藤さんのお話、まあ、証しの中にもありましたけれども、お金によって、本当に我々の人生は翻弄されておりますね。バブルがあったり不況であったりですね、お金がこの国を動かしています。株価が8000円9000円を切った、8500円を切った、僕には全然何のことかさっぱりわからないんですけれども、まあ、詳しい方は金融の方とかはよく分かりだと思いますけれども、9000円でも8500円でも大して違わないじゃないか、5、6000円だったらどうなるんだろうとか、まあ、いろいろ説明はしてくれるんですね。なんか銀行の含み損、銀行の含み損ということが分からないんですね。結局もうその我々の理解やコントロールを超えたところで経済というかお金がこの国を、あるいは資本主義国家を動かしています。普段必要のないお金ですね。何百兆円なんてお金がね、いらないんですよ。何百兆円なんてお金いらないんだけど、そのいらないお金がアメリカ行ったりヨーロッパ行ったり中国行ったり日本に来たりしてですね、その国々を動かしてるんですね。そもそもは人間が自分たちの社会を運用していくために作り出した道具であったんですけれども、今はその道具に完全に支配されて奴隷になっています。今回も、メールで質問をいたしまして、最初はですね、皆さんはお金の使い方について普段どんなことを考えておられますか、2番目の質問は辛辣なんですけども、あなたの人生はお金に支配されていると思いますか、喧嘩、また今回もこう返事が返ってきて喧嘩売ってるなと思うような質問なんですけどね、書いてるときはそんなこと思わないんですよ。いい質問だなと思うんですけれども、これ読んだ人はですね、また何か不愉快な思いをしながら書いてんじゃないかなと思いながら、支配されてると思いますか、支配されてると答えた方もいるし、ある部分は支配されてる、いや支配されていないと書いた方もあるんですけれども、答えというかですね、その確かに私たちの気持ちの中ではお金には支配されないようにしよう、いや支配されていないと思いますけれども、もう残念ながら我々はどっぷり支配されています。もう隅々まで、お金がなんて生きていかれないんですから、今持ってる財布と銀行通帳を全部私に預けてさようならと言って生きていかれる方はお金に支配されてないんです。だけどそのやっぱりお金がないと生きられないんですね。でしかもその私たちはそのお金によって全てのものを手に入れたり動かしたりしていますから、自分は確かにお金の管理者ではありますけれども、このお金という魔物に動かされているというのはこれ仕方のない事実なんですね。特に私たちの国は豊かな国ですね。残念なことに非常に豊かであると、年間の平均収入が何百万円というような国ですからね。ただなんかニュースで聞くあの平均値っていうのは随分高いような気がします。なんか600万円と700万円とか、どこでそんなお金稼いでんだろうなと思うんですけども、 あれは絶対ですね、発表する方がごまかしてるんですね。多分日本人の平均収入っていうのは280万円ぐらいなんですけども、280万円ぐらいだっていうと、みんな、あ、そうか、俺も別に普通じゃんと思ってですね、大して働かなくなるんですね。800万ぐらい言うんですよ。そしてやっぱり貧乏だからもっと働かなきゃいけないと思わせるようにね、コントロールされてですね、本当かどうか分かりませんよ、だけど世界のレベル、まあこんなこと私が言う必要も言うまでもなく、世界のレベルからしたら日本はもうはるかにスーパーウルトラ金持ちですよね。小学生だって携帯電話持ってるんですから。携帯電話ですよ皆さん。今世界で携帯電話を持っている国って何パーセントぐらいあると思います？あるいは携帯電話を持っている人口ってどれぐらいだと思います？ 1% にも満たないですよ。わずかなんです。それが今ではですね、一家に1台じゃなくなって1人に1台。この間もその辺で小学生みたいな子がですね、線路のところで携帯で話してるんですよ。小学校4年生、うちの子よりちょっと大きいぐらいの子がね、よう親は携帯持たせるなと思うんですけど ね、何千円も、時には何万円も払ってね。まあ、かくいう私も携帯電話はもう手放せなくなってね、携帯電話持ってない人にはね、まあ、前にも言いましたけどね、あんた携帯電話持ってないのなんて言うんですよね。でも私たちの知らないうちに、実は富っていうものはですね、不思議なもので、この最初はね、ありがたいなと思うんですよ。お金でも何でもね、ああこんなに持ったなと思うんですけどね、だんだんその価値がわからなくなってくるんですね。だんだんその価値がわからなくなってくる。でだんだんその豊かさがわからなくなっていく。それは富の恐ろしいところですね。前にも話したかと思います。私アメリカにいましたときに、一度だけメキシコに行ったんですね。あの時は本当に自分は金持ちだなと心底思いました。まるで一度もお風呂に入ったことのないような黒いツヤのおばさんが、背はすごく低い、生まれたばかりの赤ちゃんをこの胸に抱えて民芸品を売りに来る。その横でその子の子供であろう男の子が、すごくその子も小さいんですが、紙コップを手に物乞いに行く。そういう人たちが山ほどいる。で彼らが住んでいるところはというと、剥げた山肌にトタン板を張り合わせたようなところで、電気もガスも水道もないところで生きている。飲み水もない。すぐに病気が蔓延して平均寿命は著しく短い。飲む水がないんですね。怖くて水道の水は飲めません。コーラを飲めと言われました。ガソリンさえ継げないんですね。ガソリンを継ぐと変なガソリンだから車が止まっちゃうから、ガソリン持ってけと言われました。もうたったの1日か2日しかいなかったんですけれども、あの体験は未だに忘れられないですね。いかに自分が豊かであるか、いかに自分がたくさんのものを持っているか。だけどもそのたくさんのものを持っていて豊かであるという気持ちは長持ちしないんですね。すぐに、いや私は日本に帰れば別に特に金持ちでもない、別に豊かでもない、もうこれは普通だと、みんなとそんな変わらない生活してる。私たちはまず第一に、世界でも恐ろしく富んだ国に住んでいる私たちの持っている富は、これは生活に必要な富ですけれどもね、生活に必要なお金ですけれども、この世界のレベルでは信じられないぐらい多いということは、やっぱりこれは奇妙に銘じておく必要があると思います。聖書の中に、特に福音書の中には、イエス様がお金について、厳しい言葉をおっしゃっておられますね。あなた方は豊かな人、富んでいる人は不幸である、富んでいるあなた方は不幸であると書いてあります。ルカの6章の24節ですけれども、富んでいるあなた方は不幸である。なぜ富んでいるものが不幸なんでしょうかね。富んでいる人は幸いじゃないですか。あなた方はもう慰めを受けている。富を持っていることによって神からの慰めを受けられなくなっている。貧しいものこそ神からの慰めを受けるチャンスがある。豊かなものは富が十分にあなたを慰めてしまって 神からの慰めを受けられなくなっている。飛んでしまっているがためにですね、わずかなものが与えられる喜びを忘れてしまっている。ほんの少し足りないだけでつぶやき、ちょっと心配になっただけで憂い、飢え死にをするわけでもなく、病院にかかれないわけでもかけらなく、かからずにのたれ死ぬわけではないんだけれども、わずかに少ないだけで不幸だと感じてしまう。それこそが不幸なんですね。それこそがまさに不幸なんです。今日本当に今生かされているということが、今食べるものがあり必要があるというだけでどれほど感謝のことか。そういう気持ちがなくなってしまっている私たちは不幸です。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りであると、あの愚かな金持ちの例えの後でイエス様は言われました。いやでもやっぱり老後の蓄えもいるし、子供の学費もいるし、何かのために蓄えておかなきゃいけないし、それごく本当に私たちにとって当たり前のことなんですね。確かにお金がないと生きていかないんです。もう金に支配されてしまってますから。だけれどもそういう一つ一つの私たちにとって当たり前だと思っていることは、世界のレベルでは考えられないほどの富のに支えられているということを忘れてはいけないと思うんですね。富んでいる私たちは不幸なものですが、しかしもう富んでしまっているんです。持っているしまっているんですね。どうするべきでしょうか、この富をね。聖書は確かに富について、富の使い方についても教えていますね。不正な管理人の例え話、ルカによる福音書の16章ですけれども、私の大好きな話ですが、今日の御言葉として挙げたこの16章をもう一度読んでみたいと思います。16章の1節から読みましょう。ルカによる福音書16章1節、新共同訳は新約の140ページです。イエスは弟子たちにも次のように言われた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この男が主人の財産を無駄遣いしていると告げ口をする者があった。そこで主人は彼を呼びつけていった。お前について聞いていることがあるがどうなのか、会計の報告を出しなさい。もう管理を任せておくわけにはいかない。管理人は考えた。どうしようか、主人は私から管理の仕事を取り上げようとしている。土を掘る力もないし、物乞いをするのも恥ずかしい。そうだ、こうしよう。管理の仕事を辞めさせられても自分を家に迎えてくれる者たちを作ればいいのだ。そこで管理人は主人に借りのある者を一人一人呼んで、まず最初の一人、私の主人にいくら借りがあるのかと言った。油100バトスと言うと、管理人は言った。これがあなたの証文だ。急いで腰をかけて50バトスと書き直しなさい。また別の人には、あなたはいくら借りがあるのかと言った。小麦100コロスと言うと、管理人は言った。これがあなたの証文だ。80コロスと書き直しなさい。主人はこの不正な管理人 の抜け目のないやり方を褒めた。この世の子らは自分の仲間に対して光の子らよりも賢く振る舞っている。そこで私は言っておくが、不正にまみれた富で友達を作りなさい。そうしておけば金がなくなった時、あなた方は永遠の住まいに迎え入れてもらえる。ごく小さなことに忠実なものは大きなことにも忠実である。ごく小さなことに不忠実なものは大きなことにも不忠実である。だから不正にまみれた富について忠実でなければ、あなたが誰があなた方に本当に価値あるものを任せるだろうか。また他人のものについて忠実でなければ誰があなた方のものを与えてくれるだろうか。どんな召使いも二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。この例え話は難解な例え話として有名なものなんですね。ある一人の管理人がいた、まあ、会社の経理担当部長だったんですね、この人は言っているのね。でこの人は普段から会社のお金を適当にちょろまかして横領していたわけです。自分の飲み食いに使ったり、チリ人の女性に貢いだりしてですね、適当にいろいろうまいことをやっていたつもりだった。ところが積もり積もって3億ぐらいになってしまったもんですからバレちゃった。で、社長がですね、お前どうもお前のやってることおかしいという内部告発があった、ね、 経理の報告を出しなさい、まあ、この人もねそこまでほっとくというのも社長としてどうかなという気がしますけれども、まあ、任せていたので、で彼は考えましてね、これどうしようかな、クビになっちゃう、まあ、悪いことだったのはクビになるのは当然ですけれども、クビになっても土を掘る力もない、もう毎日パソコンばかりやってたので腕の力は完全に萎えてしまってですね、物乞いをするのも恥ずかしい、いつもパリッとしたスーツをアルマーニのスーツかなんかを横領した金で着てましたから、みっともない格好はしたくない、そうだいいこと考えた、うちの取引先の請求書をごまかして、彼らにクビになった時に、再就職させてもらう、である会社の人を呼んできて、あんた今月いくら請求があるのって、300万円です、そうかそう分かった、じゃあ150万円、書き直しなさい、いいんですか、いやいいこれはまあ僕の裁量でできることだから150万円、もう一件呼んできて、あんたのところはどう、100万です、そう分かった、80万でいいか、80万で、値切ってやるから、その代わりな俺クビになったらあんたのところよろしく頼むよって言ったんですね。ひどいやつでしょ、そもそも横領してたんですよ。そのうち今度はですね、会社の請求書をちょろまかしたんですね、ごまかしたんです。ところがこの主人はですね、この不正な管理人の抜け目のないやり方を褒めたと書いてある。心の広い社長ですね。普通絶対いません、こんな社長は、こんなこと絶対にありえない、絶対にありえないけれども、聖書の中で例え話として起こっていることなんですが、不正のなぜじゃあ褒めたかというと、それは彼が不正にまみれた富で友達を作ったからだと。もし彼が横領がバレそうになったんでさらに横領して持ち逃げしたんだったらいけなかったけれども、その横領がバレそうになったんでその自分の与えられた裁量で友達を作った、人のつながりを作った、抜け目なく自分の持っているものを使って友達を作ったことを褒めたっていうんです。でイエス様は不正にまみれた富で友達を作りなさいと言われた。そうしておけば金がなくなった時あなた方は永遠の住まいに向かい入れてもらえる。これが富を持つ者の富の使い方のコツだっていうんですね。不正にまみれた富なんて言われるとね、絶対反発したくなるでしょう。私は一生懸命自分の頭脳と体力で、働いて、会社から給料もらってるんだ、これは不正にまみれた富じゃなんかじゃ絶対ない、でもこれはっきり言いますが、私たちがもらってる給料は全部不正にまみれてます。世界中の貧しい国々を蹂躙した上でもらってる給料なんです。もう価格の給料なんですよ、信じられないぐらい。我々と同じよりもっと一生懸命働いて1日に30円ぐらいもらえない国は山ほどある。皆さんもそれよくご存知でしょ、ね、でそういう国の人たちから少しずつ吸い上げたお金を日本人はかき集めて自分たちの給料にしてるんです。日本人だけじゃないですけどね、この先進国と言われているエゴイズムの塊みたいな資本主義の国々ですね、G7 とかあるじゃないですか。あ、 G7 に来てる人たちはね、みんな金持ちそうでしょ、ツヤツヤしてよく超えて、私人のこと言いませんけれどもね、もうボロボロの格好をした人がね、もう本当痩せ細ってどうしようもないような人たちが集まってこないんですよ。もうパリッとしたスーツ着てね、ベンツ乗りつけて会議やるんでしょ。あんな会議でいい結論が出るわけがないんですよ。みんな金に全然困ってない人がなんで金の話をするかね。で世界中の富をどうやって使うか、あり余ってる何百兆何千兆という金をどうするか、まあ実にねみっともない。この豊かな国々の持っている富は全部不正の富です。間違っている、その悪いことをしているというわけじゃないけれども、間接的に私たちは貧しい国々の上に富を築いているんですから、相対的なものですからね、富なんて。私たちが持っているお金は不正なものなんです。不正の富ですよ。でもその不正の富を私たちは正しく使わなきゃいけない。これをね、これ持ってしまってるんですから、 全部燃やすわけいかないんですから、もらっちゃってるんですから、どう使うか。今回のあのメールの問い合わせの3回目はです、3つ目はメールファックスの問い合わせの3回目は、もし1000万やったら何に使いますか、いい質問でしょ。もし1000万やったら何に使いますか。いろんな答えがあってね、面白かったですね。一番多かったのは何でしょう。ローンを返済する、ローンを返す、いや私もよくわかりますよ。この教会のローンを早く返したいなと思いますからね。私も1000万やったらすぐにこの教会のローンを返したいと思いますけども、100万円は献金して残りは世界一周に行くとかですね、旅行に行きたいというのは結構多かったですね。老後の備えにするとか、子どもの教育費にするとか、皆さん本当に非常に真面目な方々なので、この高等無形の質問に非常に具体的に答えてくださいましてですね、本当に読みながら感心したり笑ったりして、笑っちゃ申し訳ないんですけれども、もし1000万円あったら全部貧しい国に寄付しますと言った人は誰もいなかったですね。誰もいないんですよ、僕もこう聞かれたらね、1000万円寄付しますとは多分言わないでしょうね。みんなで懺悔しましょう、本当に懺悔せないかんですよね。確かに必要なものは、子どもの教育とか家のローンとかね、それは必要なものなんです。だけどそれは自分が作り出した必要なんですね。必要だと思い込んでるだけの必要なんです。なくてもいいものなんです。だけども自分が、あるいは社会の中で生み出されたものですからね。もう私たちはこういう社会の中に、またこういう価値観の中に、こういう貨幣の使い道の中にどっぷり使ってしまっているので、本当に自分が持っているものが不正にまみれたものであり、またこの富を扱うということが重い責任を持っ、なんだということをやっぱりだんだん忘れてしまうような気がするんですね。お金に支配されていますいると思いますかという質問に対して、さっきも言いましたけれども、支配されている、支配されてない、いろんな答えがありました。中にですね、クリスチャンになって私はお金の使い方を、本当にお金の使い方変わりましたっていう意見もありました。お金に支配されなくなった、そもそも自分は非常にケチであるけれどもと答えた、断った上でね、正直な方ですけれども、で今でも確かにケチだけれども、でも人のためにお金を使うことが楽しくなったと。このルカによる福音書の20章に出てくるザーカイという人ね、皆さんもよくご存知ですけれども、徴税人、主税人であったあのザーカイがイエス様に出会った後に、彼が最初に何をしたかというと、自分が税金の上前を跳ねて蓄えた金を貧しい人に施したんですね。それを聞いたイエス様が、この家にも救いが来たと言われた。この時代に私たちが手にしているこのお金、与えられているお金、本当にそれぞれに必要のあることですしね、私の言っていることは多少極端なこともありますけれども、しかしこのお金は本来何のために使わなきゃいけないのか、もう一度やはり考えてみる必要があるし、イエス様の先ほどの例え話を使うならば、このお金で、お金は人のために使わなきゃいけない、誰かのために使うべきであると。自分を喜ばせるために使っていないだろうか、あるいは神様が与えようとしておられるにもかかわらず、自分の憂慮で、自分のまた計算でお金を蓄えたり使ったりしていないだろうか。手にしたお金を本当に私たちは注意して、また祈りながら使っていく、管理していく、まさにこれは現代の私たちに与えられている人生の課題であると思います。イエス様を売り飛ばしたあのイスカリオテのユダ、銀30枚で自分の死を売っ払ってしまった。彼はいつもイエス様の弟子たちの財布を預かっていたと書いてあるんですね。いつも財布を持っていたために まあ、他の弟子は多分財布を持っていなかったので、イエス様から財布持たずに伝道行けって言われてましたから、もう金のことはいいよ、なくたってなんとかなれよと思って、ユダはいつも財布を持っていた。で時々それをちょろまかして、そして最後にはたった銀貨30枚、まあ、30枚ぐらいでしょうかのために自分の死を売ってしまった。まさに金に心を奪われてしまったんですね。金は恐ろしいものであると。私たちがお金を持たされているということは大変これは不幸なことだと思わなきゃいけない。持ったら不幸なんです。わけじゃないんですけども、なんかすごい嬉しそうですね。大変なことですよ、1000万円手にしたらね。本当にこれは重い責任なんです。だからどっかに私たちの心の中にお金に対するっていうよりも自分自身本当にお金に対して弱いものであり、またこのお金は重い責任が与えられるということをですね、心に言い聞かせておくということがこの課題に正しく取り組むことになるんじゃないでしょうか。神様がこの国を豊かにしておられるのはそれだけ大きな宿題を与えておられるということですね。共に祈りたいと思います。天のお父様、私たちがこの全世界から見れば飛び抜けて豊かな国で、やはり豊かな生活をしているにもかかわらず、ついつい周りの人たちと比べてその自分の豊かさを忘れてしまう。また神様から有り余るほどに与えられているのに足りないと言い、もっとくれと願う。どうぞ神様、今私たちの心の目を、魂の目を開かせてくださって、お金に対する考え方を、スタンスを取り替えることができるように。また私たちに与えられているお金は本当に大きな額であり、またこれは大きな責任であるということを覚えさせてください。そして本当に共にへり下って祈りのうちにこれを正しく用いていくことができるように、またお金の多い少ないによって自分の気持ちが喜んだり悲しんだりすることがないように、神様どうかこの大きな宿題を私たちが正しく解いていくことができるように知恵を与えてください。この世は不況だ、お金がないと言っておりますけれども、私たちにとって大切なのはお金の動きではありません。本当に大切なもの、本当に心がけなければならないことにどうぞ心の目を注がせてください。また必要なものはあなたが備えてくださると信じます。明日の心配はいらないと言われたあなたを信じて、本当に今あるものを喜んで感謝して使うことができますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。